今日は箴言の10章と11章を学びます。10章がソロモンの箴言という言葉から始まっています。もちろん今までもソロモンの箴言だったんですけれども、ここからこうガラッとこう書き方が変わってるんですね。1章から9章までは我が子よという、 こう呼びかけで、息子にこう語りかける口調で語られ、書いてありましたが、この10章からは、このもう一つ一つ自己完結したこう格言になっています。短い格言集になっています。で、その格言集の特徴、格言の特徴は、正しいものはこうであって悪いものはこうであるという対比になっているんですね。詩篇を学んだ時もそうだったんですけれども、この一編のところで、正しいものは主の教えを喜びとし、昼も夜もそれを口ずさむ、だから何をしても栄えるけれども、悪者は風が吹き飛ばすもみ殻のようだということが書いてありました。で、そういう感じで、この正しいものがこうであり、そして悪者がこうであるという対比になっています。で、これから読んでいくとすぐわかるんですけれども、こうテーマがもう一節二節の間にもうガラッと変わって、全く違う内容が出てくるものがほとんどです。けれども、いくつかのですね、このテーマがあってですね、それが繰り返して出てきますので、より、こう、私たちの理解がですね、その内容について、話題について、深められるのではないかと思います。では、一節を見てください。ソロモンの箴言。知恵のある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみである。父にとって知恵のある子、喜びですね。こう、自分の息子を自慢しているこの親の姿、この特に父の姿をですね、私たちは思い浮かべることができるかと思いますが、その反面、愚かな子は母の悲しみであるとあります。愚かな子は父の悲しみとはここで書いてないんですね。で、理由はですね、父は普通口をつぐみます。愚かな子がいると。何も話さなくなるだけですね。例えば、思い出してください。ダビデが、父親で、で、息子がいましたが、アムノンが、半姉妹である、この妹ですね、領辱して、で、その実際の、こう、母も父も同じこのお兄さん、アブシャルムが、そのアムノンを殺しました。で、それからですね、このダビデはアブシャルムに口を聞こうとしませんでしたね。そのように、父はですね、ただ黙っているだけなんですけれども、直接的に悲しむのは母親なわけですね。母を悲しませるわけです。で、二節。不義によって得た財宝は役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。私たちが危機にこう陥った時に、こう財宝を使ってですね、お金を使ってその場を乗り切ろうと頑張ってもですね、それは役に立たないよという格言です。そうではなく、正義が私たちを救い出す。私たちが正義を行っていれば、何かが起こった時に私たちをその正義が救い出すわけなんです。で、三節。主は正しいものを飢えさせない。しかし悪者の願いを突き放す。正しいものを飢えさせない。とっても大事な約束ですね。なぜかと言ったら、私たちが神様に自分自身を捧げていくときに、それによって自分は貧乏になってしまうのではないか、飢えてしまうのではないかっていうふうに 考えることが多いわけですよね。こう、私はこういうところに行きますとかですね、私はこういう伝道をしますとか、ミニストリーをします、また牧師であれば私は開拓をします。そういう時に飢えさせないんだという約束があるわけですけれども、悪者の願いを神様は突き放します。次に怠惰についての教えですね。武将者の手は人を貧乏にし、勤勉な者の手は人を富ます。武将者ということですけれども、パウロがテサロニケ人への手紙第2においてですね、働きたくない者は食べるなと命じました。で、教会の人たちが貧しい人たちを、こう助けているわけなんですけれども、その支えに甘んじてですね、それを当然の権利だと思って仕事をしなかった人たちがいたわけなんです。で、そこでパウロが働きたくない者は食べるなと言いましたけれども、勤勉であること、これはクリスチャンの倫理ですね。クリスチャンがしなければいけないことなわけですね。恵みによって、信仰によって救われたわけなんですけれども、その信仰を良い行いによって表していきます。で、自分の手をよく働かせていくわけですね。で、次面白いです。夏のうちに集めるものは思慮深い子であり、借り入れ時に眠るものは恥知らずの子である。本当にはっきりとした対比ですけれども、夏のうちですね、まだその何もしなくてもいいような時に前もって準備をしている人と、本当はもうこれで終わりだ、これで、これをこの時期を逃したら、もう枯れてしまう、そういう借り入れの時に絶対動かなければいけない時に眠ってしまう、この対比があります。で、これはですね、これからも怠惰についての話題を私たちはこの箴言の中で何回も見ますけれども、怠惰であるっていうのはですね、本当にこう他の人が見たら本当に愚かだなって思うことを行うわけなんです。例えば自分の部屋で雑然としているところがあってですね、それを思い出してください。で、雑然としているところがあるんですね。何か置いてある。で、それを片付けるのに10秒もかからないけれども、その手を動かすのをこう怠けてですね、やらないがゆえに、いつまでもいつまでもそこに残っていくわけなんですね。これが怠惰の特徴です。だから何かやらなければいけないことがあって、それが多すぎて何もできないんだということではないんですね。仕事量の問題ではなくて心の問題です。心のベクトル、方向と言ってもいいと思います。これをやっていこう、やりこなそうという気になると、どんどん自分の手が早くなっていって、そしてここに書いてある通り、夏のうちにすでに集めていくというところまで行くことができますが、めんどくさいという気持ちになっていたら、いつまでもやらない、借り入れの時になっても寝ているような状態になってしまうということです。で、次6節を見てください。正しい者の頭には祝福があり、悪者の口は暴虐を隠す。祝福が頭にあると書いてあります。これはですね、上から祝福が来る、神から来るんだという意味です。祝福というのは私たちが勝ち得るものではないんですね。神様が私たちに注いでくださるもの、恵みとして与えてくださるものです。で、次にこの悪者の口とありますね。この頭ではなくてこの口ですが、暴虐を隠しているということですね。悪いことを行ったら、必ず私たちが次に行うのは欺きの罪ですね。 その悪いことを口に出さないで隠していることです。だから聖書には罪を言い表しなさいと言ってるわけです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。次7節。正しい者の呼び名は褒めたたえられ、悪者の名は朽ち果てる。正しい者も悪者も共に死にますが、その名前はどちらも覚えられます。で、正しい者は良い記憶が人々のうちに残りますが、悪い者が死んだ後にはその名は軽蔑が残るだけですね。あるいはここに書いてあるように、二度と思い出されないような暴虐の彼方にその名が送られるわけなんですね。次、8節から口についての格言があります。心に知恵のある者は命令を受け入れる。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。一つ目の受け入れるですね。で、愚か者の方は自分から発するわけですよね。けれども知恵のある者は受け入れます。何を受け入れるかといったら命令ですね。で、後で叱責という言葉も出てきますが、これが箴言の中に繰り返し語られていますね。英語だと teachable という言葉があります。教えを受けることができるほどへりくだっているという意味ですけれども、これが知恵があるんだということですね。テサロニケ人への手紙、このテサロニケの人たちがですね、こういう姿勢を持っていました。パウロがこう言ってますけれども、あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているんです。神の言葉として受け入れていく、これが知恵があることです。次、9節。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかし自分の道を曲げる者は思い知らされる。私たちが何か災いに遭わないで平穏に暮らしたいと思ったらですね、ここに書いてある通りに行えばいいんですね。まっすぐに歩んでいれば安全なんです。私たちがこの心配する必要ないんですね。もちろん一時期私たちがそういう困難なことが起こるかもしれませんけれども、神様から与えられた良心に従って生きていれば、必ずですね、この安全な方向へと進んでいきます。でも何か私たちが道を曲げたら、つまり自分を守ろう、自己保身になってその道を曲げていったら、後で真実が明らかにされますから、思い知らされるわけですね。その嘘をついたということとかですね、そういう思い知らされるわけです。次、10節。目配せする者は心、人を痛め、無駄口を叩く者は暴虐を隠す。あ、ごめんなさい。無駄口を叩く愚か者は踏みつけられる。目配せするというのはですね、これが、誰か人と話しているのに、こう、自分の仲間に目をやってですね、こう、ニヤッと笑ってですね、合図を送るような、そういう目配せのことをここで言っています。で、相手、聞いている相手はですね、それを見て、こう、心を痛めるわけですね。で、次、正しい者の口は命の泉、悪者の口は暴虐を隠す。先ほども悪者の口は暴虐を隠すという言葉がありましたが、この正しい者がですね、この口がどうなっているかが書いてあります。命の泉なんですね。素晴らしいですね。口、言葉には力があります。人を生かす力があるんですね。命の泉とあるように、私たちが主にあって恵みの言葉を語ったら、その聞いている人の人生に命 回復を与えることができる。そこまで強いものなんだということです。ヤコブの手紙の中にこのことが書いてありますね。この舌を制することができたら体全体も立派に制御できるということを言いました。で次に12節。憎しみは争いを引き起こし、愛はすべての背きの罪を覆う。とっても大事な真理です。聖書の中に悪いことは明らかにされるという言葉があります。そういう原則ですね。この暗闇で行っていることが明るみに出されると。また、かえって光によって明るみにしなさいという言葉もあります。けれどもですね、そのことを盾にとって、人が犯した罪をことさらにあらわにしていくときに、そこには、一つの大きな問題があって、それが、憎しみなんですね。確かに、その本人は罪を犯したわけなんですが、それをですね、こう、言い続けて、ずっと言い続けて人々に話していく。何が動機になっているか。憎しみが動機になっているわけです。けれども、愛は、背きの罪を負います。これペテロの手紙に引用されてますけれども、これ隠蔽するということではありません。けれども、積極的に罪を必要以上に明らかにしていくということを愛は拒みます。その人を愛しているときに、私たちはその人が犯してしまった罪をことさらにあらわにしていくことを嫌がります。イエス様ご自身がそうでした。マタイによる福音書18章のところに、教会で罪を犯した兄弟についてどうすべきかということをイエス様がおっしゃいましたが、はじめは1対1で、で次は2、3人の証人で、で、それでもダメだったら教会全体でと書いてありました。で最初からですね、教会全体で語ればということではないんですね。イエス様は、愛は罪を覆うんだということを思っていらっしゃるんです。だから、ためらいを持っているんですね。この罪を明らかにすることについて。はじめは1対1で、次は2、3人の証人で、なんですね。で次、13節。悟りのある者の唇には知恵があり、思慮に欠けた者の背には杖がある。知恵のある者は知識を蓄え、愚か者の口は滅びに近い。ね。やっぱ口について、舌について書いてありますけれども、舌で失敗をした後に杖、つまり懲らしめを受けます。ですね。でも、懲らしめさえも拒んだら、残りは滅びですね。ここに書いてある。この愚か者の口は滅びに近い。ですね。で次。富む者の財産はその堅固な城。貧民の滅びは彼らの貧困。まあ、先ほども武将者がですね、この貧しくなるということが書いてありましたけれども、この、もちろんですね、やむを得ぬ、こう、理由によって、こう、貧しくなってしまう人たちもいますけれども、何ら自分が努力しない、怠惰であるために貧しくなっていることも多いわけなんです。だからホームレスの人が例えばクリスチャンになったら自分の手で働くことを覚えてアパート住まいをすることができるようになったという証も聞いたことがありますが、その反対にですね、いつまでもお酒を飲んでそのもらったお金を使ってその日限りの生活をしているという話もよく聞きますが、ですからここで貧民の滅びは彼らの貧困とあります。で次、正しい者の報酬は命、悪者の収穫は罪。 ですね。義の後には命があります。私たちがよく永遠の命をイエス様を信じたら得るんだということをですね、話しますよね。その罪の告白の祈りをしたらですね、もう天国には行けると。けれども、その後で、もう天国に行けるんだから永遠の命をもらったんだから罪の中に生きていたらいいということは成り立たないんですね。ローマ人への手紙のところに、この6章にこう書いてあります。罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。ですね。だから、義の奴隷になった結果として永遠の命を受け取るということが順番として書かれています。で、その逆で、逆に、悪者の収穫は罪ですね。罪から来る報酬は死であるですね。あ、まあ、これ、まあ、ここは罪ですけど、罪の後が死だという、この報酬の違いがあります。で、次17節。訓戒を大事にする者は命への道にあり、叱責を捨てる者は迷い出る。ですね。先ほど話した通り、神の訓戒ですね。これは知恵なんだ。命への道なんだと。あります。私たちが神様の言葉のこの神様の知恵、これをですね、受け入れない文化を今、持っています。相手の気持ちを配慮しなければならない、不快にしてはいけないという気持ちや感情を絶対化する当然の権利であるかのような雰囲気があるんですね。で、これが実は教会の中にも入ってきて、例えば人間に罪がある、人は死んで死後に神の裁きを受ける、キリストが十字架によって血を流されたという言葉さえも語られなくなってきている。なぜかと言ったら、そういうことを語ったら不快だからなんですね。けれども今読んだように、訓戒を大事にすると命への道なんです。たとえ心を刺し心を痛めるような言葉であっても、訓戒を受け入れたら本当の意味で喜びと平安が与えられます。はい、再び次、言葉についての格言です。憎しみを隠す者は偽りの唇を持ち、そしりを口に出す者は愚かなものである。先ほどの憎しみ争いを引き起こすっていうのと同じこのに通じるものなんですけれども、憎んでいる人って往々にして自分が憎んでいることを認めません。他の人はわかるんですね。あんたあの人のこと憎んでるでしょうと聞いたら、いや愛しているよと答えます。けれどもそれは偽りなんですね。そして憎んでいる人はそしりを口に出します。このそしりを口に出す者は愚か者であると書いてあります。で、そしりというのは完全なでっち上げもありますが、少しの過ちについてそれを誇張して、それを発展させてありもしないことを並べ立てて語っていく類のものですね。世の中を見たら週刊誌とかですね、そしることが当たり前にされてますけれども、私たちがそういう習慣に毒されてはいけないということです。で、次19節。言葉数が多いところには背きの罪がつきもの、自分の口を制する者は思慮がある。これはですね、もう説明不要じゃないでしょうか。体験的に私たちが知っていることだと思うんですね。先ほどのヤコブの手紙、私たちはみんな多くの点で失敗をするものです。しかし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと。言葉が多くなってしまうために、こう罪を犯してしまう。で、私たちは後で後悔するんですね。あの一言言っておかなければ、今の災いは避けられたのに。けれども唇を制する者は思慮があります。語らないでいるところに知恵があるわけです。 だからといってですね、何も語らないわけじゃないですね。次を見てください。20節。正しい者の舌は襟抜きの銀、悪者の心は価値がない。正しい者の唇は多くの人を養い、愚か者は思慮がないために死ぬ。正しい者は多くの人を養うとあります。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと、コロサイ書4章6節に書いてあります。で、次をご覧ください。主の祝福そのものが人を富ませ、人の苦労は何もそれに加えない。先ほどの祝福が頭から来るということがここにも書いてあります。労苦は加えることはできない。その祝福に何も、その富に加えることはできないわけなんですね。で、先ほどですね、勤勉についてこうとても良いことが書いてありますけれども、この日本人が考える勤勉には大きな間違いが一つあります。まあ、今の問題で日本人が鬱が非常に多いという問題があります。で、それは理由はですね、祝福と富が主から来るものなんだということを知らないからです。自分の手で自分自身で今目の前にある複雑な問題をこなしていき、自分でやりくりしていこうとする肉を私たち日本人は往々にして持っています。だから働けば働くほど感謝ではなくて辛労が増えていくわけなんですね。ソロモン本人がですね、そのようになってしまいました。伝道者の書を、この箴言終わった後読みますけれども、この労苦から何も得られないんだという虚しい告白をしています。で、勤勉というのは、それ神様がそう言われているから行っていくものなんですね。私たちは確かに自分の手を動かしていくんですが、主ご自身が富ませてくださるんだと、主ご自身が祝福してくださるんだということを知らないといけないんです。だから仕事をするときにもやらなければいけないことをやっていくんですけれども、その後で私たちではなくて主にその祝福をお任せしていく、その富をお任せしていく、この姿勢がとても大事ですね。ヤコブの生涯を読むとそれがとてもわかります。彼はラバンの下で一生懸命働きましたが、ラバンよりももっともっと富んで、そして祝福されたんですけれども、それは主の手によるものだという証がそこに書いてあります。次、23節。愚か者には悪事が楽しみ、英知のある者には知恵が楽しみ。この楽しみという言葉、英語ですとスポーツ、スポーツって書いてあるんですね。スポーツを観戦するようにこう楽しむ、そのエンターテインメント、私たちが何をエンターテインメントにしているか、悪事をエンターテインメントにしているでしょうか、それとも知恵を楽しみにしているでしょうかですね。次、24節。悪者の恐れていることはその身に降りかかり、正しい者の望みは叶えられる。興味深いことですね。ここでどちらもその通りになるんですけども、悪者は恐れていることなんです。で、正しい者は望み、これがその通りになるんです。で、悪いことを行うとですね、その悪いことによる報いが自分の身に降りかかるということを薄々分かっています。史記の中にユダ族とシメオン族がカナン人を倒した記録があるんですが、その王様アドニベゼクをユダとシメオンが捕らえました。そして彼の手足の親指を切り取りました。もうその自分たちには歯向かうことができないというですね、そういう こととしてですね、この親指、手足の親指を切るわけですけども、そしてアドニベゼクがこう言いました。私の食卓の下で手足の親指を切り取られた70人の王たちがパンくずを集めていたものだ。神は私がした通りのことを私に報いられた。自分がその70人の王様のこの手足の親指を切り取ったんですね。で、それを自分の食卓の下でこれを見ていたんですが、で、これがいつか自分には来るかもしれないということは薄々分かってたんです。だから悪者の恐れていることはその身に降りかかります。けれども正しい者の望みは叶えられます。私たちどうでしょうか。望み、希望、神様にある希望、目でなかなか見ることができません。これ長期戦になることが多いですね。信じる戦いが内側でありますけれども、けれども、この約束を握りしめてください。望みは叶えられるんだ。ということです。次、つむじ風が過ぎ去るとき、悪者はいなくなるが、正しい者は永遠の礎である。悪者はいなくなり、正しい者は長らえる。これが聖書に貫かれている原則ですね。第一ヨハネの2章の17節。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ですね。次、また怠惰についての教えです。26節。使いにやる者にとって、怠け者は歯に酢、目に煙のようなものだ。目に煙だっていうのはよくわかりますよね。こう痛いですよね。煙が入ってて。歯に吸って何かなと思うんですけれども。まあ、妻が東北地方にある私の実家に一緒に行って寝泊まりした時ですね。夜寝室があまりにも寒かったので、朝起きた時に歯が寒いと言いましたね。それを聞いた私の母が笑っていましたけれども、もちろん歯そのものが寒いわけではありません。歯が外気に触れて冷えて、その冷えた歯が歯茎に伝わって、こう伝導してですね、で、その寒さを感じたわけなんですけれども、またその口の中が寒いというですね、この他の部分が歯茎とか全部その口の中が寒いというので、歯が寒いという言い方を。この歯に酢っていうのもそういうことでしょう。酸っぱいものを自分の口の中にいっぱい入れた。そういう状態じゃないでしょうかね。そのような辛い、さを今ここで言ってるんですけども、使いにやる者にとって怠け者ですね。アイスクリーム買ってきてって言ってるのに1時間経っても2時間経っても戻ってこなかった。そして、アイスクリームはもう液体と化していたと。歯に酢、目に煙のようなものなわけです。で、次、27節。死を恐れることは火を増やし、悪者の都市は縮められる。これも一貫して出てきますね。火が増えるんだ。寿命が増えるんだ。これ父母を敬うとそうなるんだという約束がありますが、死を恐れることによって火が増えます。霊的には永遠の命ですね、長寿以上ですね、永遠の命が約束されています。で、次、正しい者の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せるですね。望みは叶えられるので大いなる歓喜と喜びが湧き起こります。湧き起こりますけれども、悪者の期待、これは裏切られます。次、主の道は潔白な人には砦であり、不法を行う者には滅びであると。主の道は同じなんですね。で、潔白な人にとっては自分を守ってくれるものになります。けれども、不法を行う者にとっては主の道は自分が裁かれるその尺度、物差しになるわけです。次、30節。正しい者はいつまでも動かされない。しかし、悪者はこの地に住み着くことができない。まあ、先ほども永遠の礎だと、正しい者がですね、と書いてありましたけれども、この、終わりの時ですね、どうなるかについて、この箴言で語られています。住み着くことができないんですね、悪者は。神の国に住み着くことはできない。詩篇にもたくさん書いてありましたね、このことが。正しい者が、その神の国の中に入るんだということです。次、30節。 正しい者の口は知恵を実らせる。しかしねじれた舌は抜かれる。正しい者の唇は好意を、悪者の口はねじれ事を知っている。口ですね、正しいもの、知恵のあるその言葉を話したらですね、神からも人からも好意を得ることができます、ね、で悪者はそうではないということですね。はい、で次、続けて、11章格言の続きです。欺きの計りは主に忌み嫌われる。正しい重りは主に喜ばれる。昔市場で物を買うときにお店の人たちが使っていたものというのは計りですね。で、一方に重しをこうつけて、でもう一方に品物をこう品物の皿をね乗っけてですね、その皿の上に、そしてその品物の重さを測るわけですけれども、その重しの方、これを偽ってですね、品物が実際よりも重く見せる不誠実な商売人もいたわけなんです。で、これを行ってはいけない、つまり商取引で不正を行ってはいけない、ビジネスで不正を行ってはいけないということですね。まあ、これはビジネスに限らず、例えば税金を支払うときとか、電車に乗るときにキセルをしないとかですね、そういう正しい思い、主に喜ばれます。次、高ぶりが来れば恥もまた来る。知恵はへり下る者と共にある。高ぶりについて、この前は一番目に主が見嫌われる者として挙げられていたものでした。で、高ぶりの後には恥が来るとあります。イエス様がパリサイ人、律法学者が招かれた場で定席を選んでいる様子に気づかれてですね、こう言われました。婚礼の披露宴に招かれた時には定座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれるかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。自分で高めるのって本当に愚かですよね。無理があります。けれどもへり下る、自分のそのありのままの姿で神様の前にとどまっていく時にその知恵が与えられるわけです。で、次3節から8節までですね、悪者が滅ぼされて正しい者が救われるという対比があります。すぐな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横島はその人を破滅させる。すぐな人、誠実によって導かれていきます。次、財産は激しい怒りの日には役に立たない、しかし正義は人を死から救い出す。激しい怒りっていうのはですね、神様が終わりの時に下される裁きのことですね。どんなに多くの財産を持っていても、それによって神を印象づけることはできません。今この世の中には賄賂というものがありますよね。警察に賄賂を渡すとかですね、まあ、そういうことをしたらですね、この刑が軽くなるとか、まあ、あるわけなんですけれども、神の前にはそれは通用しないよということです。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れると。先ほども安全であるという言葉がありました。同じですね、平らな道へと導かれていきます。けれども悪者はつまずきの石が多くなってきて、最後には倒れます。次、6節、すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。欲望が私たちを捉えていくんですね。自分の欲を制御していくことは難しいですね。それを一回私たちが許してしまうと、自分がその欲求をコントロールするのではなくて、その欲によって私たちがコントロールされてしまう、支配されてしまいます。7節、悪者が死ぬときその期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。先ほど正しい者の望みは叶えられると読みましたけれども、今度は悪者ですね、死んだらもう終わります、期待は消え失せます。で、その 悪者に期待をかけていた者たちもまた消え失せていくわけなんですね。黙示録の18章をですね、こう読むといいんですね。これ財産についても、こう、これ真言ありましたけれども、それにつながる話でもありますし、またここにつながる話でもありますが、このバビロンが滅んだらですね、そのバビロンに期待をかけていた人たちが嘆き悲しむんですね。この地上の王であるとか、商売人ですね。あと船で貿易をしていて、利益を上げていた者たちが、こう、嘆いていく場面があります。次、8節。正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。興味深いですね。代わって陥るんです。タラントの例えの中にですね、5タラント、主人から与えられたしもべが5タラント儲けて10タラントになってですね、で1タラント受け取ったしもべは怠けてそれを地の中に隠しましたが、主人はその1タラントを取り上げて、10タラントを持っている者にやりなさいと、こう、言ったんですね。で次に、もう一つ、この話で、ダニエルの話も、この、神言につながる話ですが、獅子の穴の中に投げ込まれたけれども、何の害も受けずに、その朝、その穴から引き出されました。でも、ダニエルを訴えていた者たちが代わりにその穴に投げ込まれて、その穴に落ちないうちに、獅子によって食い殺されたわけですね。で、こういう終わりの時には神様の逆転があります。次。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。口についての話題多いですけれども、今度は隣人に関連してですね、この口が出てきています。私たちは必ず隣人、隣人がいますね。共同体の中に生きていますから。かなり個人主義化されてますけれども、それでもやっぱり生きています。ですね、私たちはですね、不思議に隣人、隣人に悪を行いたいという欲望があるんですね。この周りにいる人が悪い境遇に陥ると、それを喜ぶというどす黒い心を、この罪人として持っているわけです。でも知恵のある人は隣人を助けようとします。困難の中にいる人を助けるべく働きかけます。次10節。町は正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。町全体もこの正しいものと悪者によってこのように正反対の反応をするわけなんですね。本当に正しい人が指導者になっているときはですね、私たちは本当に嬉しいです。けれども悪者が指導者になっているときはですね、もう本当に大変ですけれども、その者が滅んだら喜びの声を上げます。次。隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし、英知のある者は沈黙を守る。どうでしょうか。隣人、隣に住んでいる人、まあ、上でも下でもいいんですけれども、こう横だけじゃなくて、ああステレオの音がうるさいなとかですね、こうそういう音がうるさいとか、まあ私たちの家ではつい最近までこの鳩が上の階の人のベランダにたくさん止まっていてですね。で、鳩対策で大変だったんですけれども。で、それでですね、もし隣人を蔑んでいったら、なんだよ、って。資料に欠けてるんですね。これは資料に欠けてるんです。英知のある人は、これ大した問題ではない。長い目で見たら解決されると言って沈黙を守ります。こう我慢するって言ったらいいですね。もちろん、こう、柔らかく丁重に指摘しても構わないわけですけれども、その、蔑んではいけないわけです。そして10節、歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。しかし真実な心の人はことを秘める。人の噂は美味しいという内容のことが他の箇所に書いてありますが、私たちがある人について否定的なことを聞くと、それに飛びついて他の人にも伝えたくなる。 わけですけれども、真実な人はそれをしません。秘めます。平和を求めていきます。月14節、指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。指導や助言ですね、とても大事ですね。まあ人に私はアドバイスを求めたことはたくさんありますし、またアドバイスを受けたこともあります。これはどういうふうにすればいいでしょうかということも聞いたこと、受けたことありますけれども、まあ、最終的にですね、その人自身が主との間で決めることですけれども、助言はその過程でとても助けになります。次、15節、他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。これはこの前も連帯保証人について話しましたけれども、お金の貸し借りですね、これ基本的にない方がいいんです。で、私たちが、かわいそうだと思って与えるお金っていうのはですね、一方的に与えて見返りを求めない領域で与えていくということが原則ですね。で、次、優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。この横暴な者って書いてますけど、これ横暴な男というのが、まあ、正確な訳ですね。で、これ男と女の、対比ですけれども、これはもう現実を表してますよね。優しい女の人っていうのは、とっても栄誉ですね。栄誉をつかみます。そして、男で権力を得たいっていう人はですね、必ず富を得ようとします。次、17節。真実な者は自分の魂に報いを得るが、残忍な者は自分の身に災いをもたらす。で、これ17節と、あと18節、19節も報いについての教えです。真実なものは魂の救いを得ます。残忍なもの、苦しみの中に、この体ごと投げ込まれるんですね。自分の身に災いをもたらす。地獄について興味深いのはですね、苦しみを感じる体があるんですね。ラザロと金持ちの話に出てくる金持ち、どうですか？地獄の中で苦しんでました。またイエス様が情欲を持って女を見ることを戒められた時に、体全体がゲヘナに投げ込まれるよりは良いと言われたんですね。それ体に災いをもたらします。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。悪者も報酬を得るんです。でも実質がないです。綿菓子みたいなものです。その時は大きく見えるんですが、真価が試される時に瞬く間になくなります。このように義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至るとあります。ね、コリント第2の5章の10節。私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて、報いを受けることになるからですと。この、主にあって行ったことはですね、この18節で読んだ確かな賃金なんですね。報いがあるわけです。次、20節。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。主が忌み嫌う、嫌悪感を抱く。また主が喜ばれる、とっても好意に感じる。この好感を持たれる。その違いは何かと言ったら、曲がったものか、まっすぐなものか、の違いですね。次、確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい者の末は救いを得るとありますが、この確かに悪人はというのはですね、この意訳で直訳だと、悪人が手に手を打つのはと書いてあります。手に手を打つ行為は、契約を結ぶときなんですね、こうやって。何か取引が決まったら手に手を打つんですけども、悪者同士の契約、約束ごとは罰を免れないということですね。次、美しいがたしの波のない女は金の輪が豚の鼻にあるようだ。すごい表現ですね。まあ、女性にとって内なる美がいかに大切か、ここで教えていますね。また次、男性にとってはですね、女性を見るときに外側の美だけを見て引き寄せられてはいけないということです。テレビに出てくる女優、タレント、アイドル、美しい人、可愛い人が多いですけれども、 たしなみがあるかどうか、これを基準にして見ていく必要があります。正しいものの願い、ただ良いこと、悪者の望み、激しい怒り。正しい人が願っていること、良いことなんですね。で、悪いことが起こることを喜びません。常に良いことが起こることを願ってます。で、悪者はその反対、怒りを求めますね。で、この激しい怒りっていうのは彼ら自身の怒りでもあるし、また神様から受ける怒りでもあるでしょう。今激しい怒り、憎しみが多い世の中になってますけれどもですね、とても大事な格言ですね。で、次、気前の良さについての格言です。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでもかえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福があるとあります。律法の中に、このレビ記の19章9節、あなた方の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈ってはならない。あなたの収穫の落ち穂を集めてはならないとあります。で、なぜかというと、後で貧しい人が来てそれを取りに来ることができるようにするためなんですね。良い意味で大雑把にならないといけないんです、私たち。そうやって与える人を主は祝福してくださいます。次、27節から最後までは、報いについてですね。また報いについてです。熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来ると。善を求めるとですね、恵みが与えられるんです。素晴らしいですね、恵みという言葉、この本当に私たちにどんどん与えられていくわけです。でも悪を求めたら、その同じ悪がですね、その人の自身に降りかかります。で、自分の富により頼むものは倒れる。しかし、正しいものは若葉のように芽を出すと。自分の富により頼む、倒れるよと。で、正しいものはですね、芽を出します。しかも、若葉のように芽を出します。起死回生するときですね、雑草のように芽を出すという、こう言葉がありますけれども、雑草というよりもですね、正しいものにとってはですね、これは、生き生きしたもの、みずみずしさも感じるような形で、こう、芽を出していくんですね。こう、立ち上がることができるんです。自分の家族を煩わせる者は風を相続し、愚か者は心に知恵のある者のしもべとなると。この家族を顧みないと不信者よりも悪いとパウロが、第一テモテの五章のところで言ってますけれども、風を相続すると言ってます。次に、愚か者は、知恵ある者に使えるようになっていくとありますが、結局、知恵のある人が支配していくんですね。ヤコブとエサもそうでしたね。兄が弟に使えるようになるというふうに書いてありました。その通りになりました。で、次30節。正しい者の結び目は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。そうですね。命を与える。そして、人の心を捉えるとあります。命を与えていくので、人々が潤っていくんですね。で、与えていくのであって、吸い取ることはしません。人々から自分のために吸い取っていく。じゃなくて、人々に与えていきます。で、次。もし正しい人がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人は、なおさらその報いを受けようと。この世においても、後の世においても報いを受けるとイエス様は言われました。世においても、この世においても報いを受けるとありました。で、なおさらのこと、悪人は、その正しいものが、その報いを受ける以上にですね、その悪の報いを受けるんだということですね。まあ、本当に、こういうふうに読んできましたけれども、こう、説明があまり必要のない、一つ一つですね、知恵のある言葉ですね。続けて、こう、ずっとそれが出てきますけれども、口について、報いについて、富について、祝福について、多くを学びました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。本当に私たちに心当たりがあることがたくさんありましたけれども、 神様、口についてもそうですけれども、本当に制していくことができますように助けてください。そして、この勤勉についても、こう祝福についても、私たちの手があなたが祝福してくださることを読むことができました。あと善を求めていくことについて、道を曲げてはいけないということも、自分を守るために曲げていくことはせず、ただ誠実に歩んでいくことが救いの道なんだということも分かりました。本当に感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。